皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月16日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、なぜ役人は失敗するのかです。リーダーシップの話で考えれば、なぜ役人は失敗するのかってすごくわかりやすいんですね。リーダーシップでよく似た言葉にマネージメントという言葉があって、リーダーシップとマネージメントは何が違うんですかといったときに、一番わかりやすい説明でよく言われるのが、何が正しいのかを決めるのがリーダーシップで、決められたことを正しく実行するのがマネジメントだということですね。マネジメントっていうのは、まあ管理のプロセスとも言いますね。目標に向けて何かを動かしていく。それがそのマネジメントなんですけども、まあ役人というのは基本的にマネジメントの仕事をしているわけであります。リーダーシップの仕事は一応まあ形としては政治家の仕事になりまして、まあ政治家はまあ、全然無能だと言いましてもですね、役人が全部決めるわけにいかないわけでありますね。で、やっぱりだから、責任を取るという意味では、政治家が責任を取るということでありますんで、やっぱりその役人のできることというのは限られています。そうするとですね、まあこれは役所はもちろんそうなんですけども、普通の企業でもそうでありまして、まあ経営者とその事務方ということを考えると、まあ経営者はリーダーシップを取って、で、その事務方はマネジメントをする。まあ、そういうふうに、こう、実際分かれているところが多いんですね。本当はそんなふうにはどうもいかないですよね。本当はみんながリーダーシップとマネジメント両方こうできなきゃダメで、その比率がちょっと状況と地位によって違うぐらいのもので、リーダーシップとマネジメントは全員がその能力を持ってないと、本来、組織はうまくいきませんが、まあ日本のそういう大きい組織なんて、そんな理想の正反対にいますよね。もう疲弊しきっちゃってソ連の最後みたいになっちゃってるわけで、ですからこうみんなそのマネジメントに熱心なんですね。例えばその1秒でもですね、なんかその会議に遅れたら処罰だみたいなこと言ってみたりですね、それからなんかその学校のですね、先生の箸の上げ下ろしいろいろ文句言ってみたりですね、それからなんかその発言を全部ツイッターなんかもチェックして、なんか一言でも余計なこと言えばですね、けしからんと言ったり、これ全部ですね、管理のプロセスですね、マネジメントのプロセスなんです。ですからリーダーシップなんか何もないでしょ。ひたすら管理だけやってる。まあ、これがだからね、ソ連崩壊直前のような状況にこうなってきて、でそれもその管理がですね、できなくなってきたらもういよいよ最後の終了の時ですね。激しくやってた管理がいよいよできなくなってきたというふうになったところで、もうこれは終わる。五輪中が近いということでありますけども。まあそういうふうにやってるとですね、この管理のプロセスっていうのは未来を作るってことにおいては決定的な問題をはらんでるんですね。なんで役人は失敗するかっていうとですね、管理のプロセスの延長で未来を考えるからなんです。管理をしていけば未来が生まれるっていう、そういうふうな感覚を持ってるからなんですね。で、管理のするっていうのは一つの体系ができてて、一つのエコロジーができてるわけですね。だからその、ここをつねればあっちが痛くなる。で、あっちをなんか続けばここが動くと。そういう関係になっておりますから、一つのその均衡があって、まあ動的な均衡でもいいんですけども、均衡があって、まあその均衡体系の中で、こう、まあ不均衡に陥りそうになりますね。それをどうやって止めるかというようなことで、まあやってるわけですよ。すなわち均衡を守るということが、まあ、その管理のプロセスの非常に重要なその視点になりますから、役員とか、まあそういう類の仕事をしている人たちっていうのは、世の中を同じように考えちゃうんですね。やっぱ世の中はその、均衡の状態を守らなければいけない。で、これを逸脱しないように、こう、なんかこう、手を打っていく。これが仕事だと思ってるわけですね。よく日本は、世間をお騒がせする罪と言われますけども、世間をお騒がせするってのは言ってみれば、その、均衡状態が破れそうになることですよね。均衡が破れそうになることがね、良くないことだと言ってやってるわけで、じゃあその均衡は本当に破れないんでしょうかと。日本だけは地球の進化と全く別に、一旦決まった均衡は二度と崩れないんでしょうかっていうと、全くそんなことはなくて、 日本は実に均衡を破れる時もダイナミックな国で、だからこそ奈良時代、平安時代、鎌倉時代、室町時代って名前が変わるぐらいですね、その時代の名前、時代が変わるんですね。で、将軍の時代もあるし、天皇新政の時代もあるし、どんどん変わるんです。で、日本はだからそのある意味で言うと、変わり目の時に花瓶を通して全部割っちゃって、みんな民族バラバラになっちゃっていうことがなかなか起こりにくい国で、起こりにくい国で、だから5000年ぐらいこの国でちゃんとみんな続いてるわけでね。だから日本は実は均衡を溶かして新しい均衡を作り上げる、ある意味で天才みたいな国なんですね。今の日本のシステムを見てると全くそれは反対に見えますけども、歴史的に見ればそうですね。このやはりこの長い歴史を見ると全世界ですね、失われた文明とか失われた民族ってものすごく多いんですね。やっぱりどっかでですね、花瓶を落としたように割れちゃって、歴史も民族も血縁も血縁も運産無償するっていうことは決して例外的なことではなかったんですね。だからその均衡の破綻イコール消滅ということはですね、世界はまあ今でもそうかもしれませんが現実の問題です。だからそうなるとですね、もうこの均衡を破れたら自分たち未来はない。例えば今クルド人なんかどうなるかっていう感じですよね。アメリカに頼り、イスラエルに頼り、それが全部失敗して、いよいよなんかトルコから攻め込まれそうで、まあロシアが守ってくれるかどうかで今なんか大騒ぎな状況ですよね。あれだから攻め込まれて消滅しちゃったら、それは大変ですよね。まあ多分そうはならんと思いますけども。だからその、多くのところはですね、もうとにかくこれを守ったら消滅すると思うから固く守って、固く守るがゆえに今度は変化にますます非適応型なんですね。したがってだからもっと守りにくくなんですね。で、ちょっと話戻しますけども、だからその一つの均衡を守り続けようとしますから、当然そこにあるものは今の延長線で未来を考えているってことですね。で、これがだから一番その破綻する瞬間というのが、いわゆるディスラプティブイノベーションですよね。分岐的イノベーションというのが出てきたときに、未来は全く別な形になっているわけですよ。今の均衡の延長線上に未来がない。で、それはディスラプティブイノベーションだから、今と違う常識で未来が作られていく。今いるリーダーとは別のリーダーが未来を作っていく。今の機関技術とは違う機関技術で作られていく。友好関係、外交関係、それから提携関係も今と全然違う形になっている。こうなってますから、今のシステムの管理をしている人たちには見えない世界なんですよ。これはビジネスの世界もそうですけども、本当の競争というのは、目に見えているその競争相手との競争ではなくて、全く違うところから競争相手がやってきて、全部その未来を持っていっちゃう。これが本当の競争なんですね。例えばその銀行、A 銀行と B 銀行は競ってですね、どっちが融資が多いとか預金が多いとか競っていても、例えば今みたいな場合はですね、不良債権問題が出てくれば、両方銀行同時にですね、不良債権を抱えて死に物狂いになっちゃいますよね。で、それで本当に潰れていけばですね、共倒れだし、まあ20年前みたいにそこに外資系が乗り込んでくれば、A 銀行も B 銀行も潰れて外資権取られちゃったと。そうそう、A 銀行の人も B 銀行の人もそんな外資系のことだとか、バブル崩壊のこと知らないから、自分たちのその今までの常識でね、銀行を守ろうと思ってたってですね、それ全然違う常識を持った全然違う人たちがやってきて、A 銀行も B 銀行も潰して未来を作っちゃうわけですよね。あるいは今だったらそこにですね、IT 関係の会社なんか入ってきて、決済業務をやっちゃうわけですよ。スマホで決済みたいな話でね。そんなものの話は普通の銀行員の世界とは全然違いますから、だから彼らは自分たちの会社、それから自分たちの業界の中でどうやって競争に勝つかみたいなことを言って、ノルマを課せられてですね、日々こう生きてる。まあ、行員同士の競争っていうのかな。でもそんな競争で誰が行内で一番になったのとか、全く関係ないところで、その銀行全体がですね、もう存在意義が失われていくと。まあ、こういうふうにこう動いていくわけですね。だから本当の意味でのこの、まあ、競争っていうのは、その見えないところで起こるんですよ。アメリカでは店頭小売業がもうなんか、崩壊状況ですよね。 大きなところから小さいところまで、店頭小売業はもうどんどん閉店している。でもネット通販はまだ増えていて、しかもそのアメリカのネット通販の、ネット販売の、ネット小売業のですね、約半分はアマゾン一社ですからね。そうすると今までの普通の、その店頭小売業の常識でやった人たちは、全く理解不能の世界ですよね。これがだから本当のディスラプトイノベーション。あれですね。分岐的イノベーションと言われるものです。したがって、その、なんで役人が失敗するのかっていうと、その、そういう分岐的イノベーションが起きたらどうするかっていうことには、全く大抵関心がないか、たとえ関心があったとしても、そこにほとんど関与できないからですね。ディスラプティブイノベーションに対してどうするかは、もう、会社だけではなくて、業種、業態、それからその国、地域、これ全部超えて、もう一回秩序を作り直すって話だから、やっぱり最高レベルのリーダーシップが道を作らないとできない仕事なんですね。で、まあ最高レベルのリーダーシップはそれ分かったら道作られるんですが、まあ今みたいな状況はですね、一番上までですね、管理のプロセスなんですよ。すなわちですね、任期の役員で任期2年だと、その2年間にいかに株価を上げるかだと、そんなことばかり考えて経営しておりますから、むしろ、分岐的イノベーションみたいなことをやったらですね、かえって支出が増えてですね、それは良くないわけですよ。だから新しいことはやるなと。それから、なんか、株価を下げるようなことはするなと、いうことになってますから。だからもうとにかく、今の、その、状況、現状維持を基本として、それでいかに金儲けだけするかだから、結果的には今だけ、金だけ、自分だけなんですね。それで経営することになってますから、もうこれそのものが、管理のプロセスですね。今だけ、彼だけ、自分だけ、そのものが管理のプロセスで、ディストラプティブイノベーション、分岐的イノベーションの正反対の世界ですね。だからもう今やですね、安倍内閣はそうでしょ。だって現状維持、既得権益を守るために警察なんかが、基盤作った内閣ですからね。その既得権益を守る、現状維持を守るっていう、そこが目的なんだから、一番上のリーダーシップが、要するにそこになってんだから、それはその下の方がですね、いや、ディストラクティブイノベーションがありますから、これじゃいけませんとか、アメリカ変わりましたとか言ったった、それはその人はクビになるだけで、その組織は変わりようがないですよね。だから、上から下まで破綻するんですよね。上から下まで追い詰められて、破綻していくんです。ソビエトの末期、あるいは昭和20年の、ね、国主義日本の、末期と全く同じことですね。したがってその、まあ、今だけ金だけ自分だけの人間が出てきたらもう終わりなんだけども、もっとやっぱりその前の段階で、ディスラプティブイノベーションっていうのをよく先々見てですね、早め早めに舵を切っていくことが何よりも大事なんですね。まあ、国の運営なんてものは巨大なタンカーの運航するのと同じで、舵切ったってそれは、更新かけたって、急に船は動かないわけでありますよ。すごくその、挙動を変えるのにですね、時間がかかりますから、だからやっぱりその、本当に先の先までこう見ていかないと。それから見えないところを見るレーダーみたいなのをちゃんと持ってないと、ね、その、視界の範囲にありませんって言ったって、いきなり目の前にね、岩礁が出てくることがあるわけで、やっぱりなんかこう、海図はよく見て、それからレーダーもよく見ていけないとですね、必ずどっかに当たりますよね。それは組織の運営や国の運営でも全くそうですよ。それから事前によく天気予報とか見てですね、しけないかとかね、危険はないかとか見ていかなきゃいけないわけで、だから経済の状況、世の中の人々の状況、それよく見て、で、それをそのなんか、統計ごまかしちゃってるっていうことは、いつも晴れてなければいけないみたいな話になっちゃうわけよね。はげてなければ都合が悪いから晴れにしとけみたいな話になっちゃってるわけで、もう完全に盗作しちゃってるわけですよね。ますますうまくいかないですね。で、ですからそういうふうに考えてみると、この人たちは、やっぱり自分で自分を変えることできないですね。ここまで追い詰められたって、その自分で自分を変えられないんですよ。別になんか世の中のことわかるわけでもないし、分岐的イノベーションのことわかるわけでもない。しかし行き詰まってきますから、前にも言ったように、差し合いが始まるわけですね。要するに、仲間割れですよ。外に対して働きかける力はないんで、中で、 こうお互いに差し合いをやっていくわけですね。仲の差し合いで共倒れしていくっていうのは大体のパターンですよね。まあそういうことで一旦これはもうある意味で消滅に向かうわけですね。役人たちが動かしてきた一つの均衡管理のシステムはそこで一旦消滅になりまして、でその次はだから管理のシステムなんてものはほどほどで十分なんですね。まあ今世界はどんどん動いている時でありますから、管理のシステムなんかを緻密にする必要なんかなくてですね、大雑把でいいんですよ。大雑把でですね、余裕さえ持たしておけばそれが一番良くてですね、むしろそのリーダーシップを顕著にして、その戦略的に動くっていうことを一番の手段にしとかないと、もうすぐなんか変化後ろから追いつかれちゃいますからね。だから管理のプロセスなんかほどほどでいいわけですよね。まあ機械なんかも今便利なものあるようでありますから。役人なんかだからですね、もううんと少なくていいんですよ。で、ほとんどの仕事はその機械に任しとけばいいわけで。で、だから、もっと乗り代を大きくしてですね、柔軟に動けるようにしておくのが一番ですよね。だから本当にこう、今、多くの日本の一般の人たちもですね、こう管理の、その哲学の中で生きてますよね。なおち、いかに失敗をしないか、いかにこの上手に振る舞うか、いかに失敗をしないかが、その人生最大のそのポイントラインみたいに思っている人がすごく多いと思いますね。で、これが大きな間違いですね。役人の失敗とともに国民の失敗になりますね。で、企業人の失敗になりますね。ディスラプティブイノベーションを中心に世界はどんどん変化してるんだから、それはその、管理していけば未来が作れるってのは全く嘘ですよね。まあ、今回金融市場も大荒れになってきて、これもっと今度企業の倒産とか恐慌が始まってくると、すっかり当てが外れたという人が増えてくるんですね。この当てが外れたって話が出てきたときに、その、まあ、なんで潰したんだっていうことで、潰したやつを、その、潰したやつとかこんなバブル作ったやつを糾弾しようと。まあ、それはいいんですね。まあ、そういうもんでしょうから。でも、じゃあ、その後ですよ。次どうなるのかなって本当にわかるかどうかですよね。昭和のバブル崩壊の時も全く同じプロセスを辿ったんですが、まあそこで、ここで全然時代が変わると、で、新しいその方向性を見出して動いていった人っていうのは、どれだけいたでしょうかね。なんか、朦朧と今日を生きるっていうことしかできなかった人が、結果的には結構いたような感じがするんですね。その、終わってしまったことは分かったと。で、しかし次はよく分からないんで、なんか朦朧として、今日一日を生きてるっていう人がなんか多かった感じがしますね。で、まあ趣味があればまだいい方で、まあそれもない場合は本当になんか大変で。だから、まあ、次はこういう時代だというふうにしっかり認識して舵切ってた人っていうのはそんなになかったと思いますね。で、もちろんでもそういうふうなことしてる間に、例えば株が上がったりしてね、また昔の常識で金儲けできると思うと、ああなんだ、何も変えなくてよかったじゃないか、昔の常識行けばいいんじゃないかと。先祖返りしてない人もいましたね。で、またやられたわけだけどもね。まあ、二度も三度もやるないと思うんだけども、まあ、いますよね。うん。まあ、そんなことで、この人っていうのは、なかなかこう、強情といえば強情で、業が深いっちゃ業が深くてですね、なんか本当に変わろうと思っても、なかなか変われるもんじゃないってこともあるんですね。でもまあ、なんていうか、この20年ぐらい、異常なぐらいこう、管理にこだわってますね、日本人ね。世界の中でも極めて異常な状況だね。あれなんかもう病気だね、日本もね。だからまあ、それやっぱりこう極まってるからそうなるわけで、で、今度はだからまあそれが外れていきますので、やっぱりその、未来っていうのは今の延長線ではないってことですね。管理のプロセスだけで作れる状況にはないということです、未来は。今の均衡状態を維持すれば平和が続くってことは全くないということです。その今の均衡状態を維持することそのものが様々な要因によって不可能になってきたときに、全くの無秩序の中をこう生きる、あるいはその無秩序から新しい秩序を作るという管理のプロセスではない力が極めて重要になってきます。そこができないと、もう政治家だろうが、経営者だろうが、まあ一般の生活だろうが、それはなかなか難しいってことですね。で、やはりこの次の時代はだから激しいと思いますね。今年改元ですね。だから次の元号の日本はすごく激しいんだと思いますね。やっぱり人々はまず初めに怒り出しますよ。怒り出して、で、その金の取り合いがなる、権力の取り合いになる。 でもしかしやっぱりこう追われる方はもう力ないですから、最終的にはこうスーッと引くんでしょうね。で、若い人たち、現役世代で元気な人たちが台頭してくる。でもどういう秩序にすればうまくいくのかっていうのは相当な試行錯誤は多分考えられますから、まあそれはちょっと簡単にいかないから、まあその間は無秩序がむしろ当たり前になってきて、相当なんかドラスティックに物事が変わっていくんでしょうね。まあそういうダイナミックな中の人間に未来がありますから、皆さんあの気遅れすることなくですね、未来に対しては力強く進んでいただければと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。なぜ役人は失敗するのかということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。